その各々でこう活動していく中で、
うん、
まあ、YouTube っていうのはもうあったんですか、
うんうん
うん、自分の中で
いつかやろうっていう、YouTube をやろうっていうふうに思ったのは、もともと自分が、ダンスのレッスンをやってる時に、はい、これも中学生にダンスを教えてたんですよ、うん、学校で教えていて今もやってるんですけど、最初はなんかそのヒップホップをやってみようとか、あとはポップやってるんでポップのやつやってみよう、はい、楽しいって聞いたんですよ、はい、やっててしばらくして、はい、うん、まあみたいな、
はい、
みんな何したいのって言ったら、いや私なんか K-POP ハマっててみたいなことしてて、
はいはいはいはい、
で僕 K-POP 見るのは好きだったんですよ、はい、でダンスとかもやっぱかっこいいなっていうふうに思ってたんで、はい、あ、そうなんだ、じゃあ K-POP のダンスやってみるって言ったら、やりたいやりたいみたいになって、で K-POP のダンスをみんなで練習したりとかっていう時間を設けたんですよ、
はいはい、
そしたらめちゃめちゃこうレッスンが明るくなって、
はいはいはいはい、
ヒップホップで僕の作った振り付けやるよりも全然楽しい、
はいはい、
もう見たことあるしイメージもあるしお手本があるから分かりやすくって、うん、っていうので、でその、その日だけのレッスンにするんじゃなくて、それを動画で YouTube に出しておけばみんなが見れるかなっていうふうに思って、はいはいはい、YouTube に出すよとかって言わなかったんですけど、はい、多分同じような気持ちの人たちいるんだろうなって思って、そういう人たちに向けて教材として、
はい、
その学校で教えた内容を YouTube に撮ってあげるっていうのをやってみたら、はい、意外とこうコメントとかで、うん、この楽曲もやってほしいです、やってほしいですっていうのがあって、一番最初はこういうスタジオでここにカメラを置いて、
はい、
こっち側で自分映して、はい、振り付けを解説するっていうスタイルで、うん、なあどれぐらいだろう、半年ぐらいかなやってましたね、それがスタートです。教材のためのダンスレッスン動画、
はいはいはい、
新たダンススクール、だからまあダンススクール
ってい
うふ
う
に言ってるんですよね、
はいはいはい、その教材として YouTube 始まって、
うんうんうん、
じゃあこれ YouTuber いけんなってなったのはきっかけとかあったんですか、
うん、
本格的にこうやろうってなってったのは、
もともと自分の中で自分が主体となってこう情報発信ができる媒体として YouTube ってすごくいいなっていうふうに思ってて、同期でいうとケイスケっていうダンサーがいて、彼はもう YouTube をそれこそ5年前ぐらいからずっとやってる人間で、すごい先見の明があるんですけど、彼に一回相談して、まあ今ダンスを仕事にしてやっていこうとしてる中で YouTube っていうものも活用していきたいっていう話をしたら、絶対向いてるよっていうふうに言ってくれて、で、まあ、昔から MC やったりとかステージで喋るっていうのをやってたから、割とこうトークは自分にとって苦ではないっていうのがあって、喋りつつもダンスっていうものをこう発信していける、で今そのアイドルが好きっていうのもあるし、アイドルを求めてる方たちも多いので、そこら辺はやっぱりこうマッチするよね、条件がいろいろっていうものをいろいろ組み合わせて、そっち系で YouTube でこう上がっていきたいなっていう思いは最初からやっぱりあって、で、振り付け解説っていうものをしていきながら、そういう振り付け解説で日本でこう第一人者じゃないけども、
はいはいはい、
振り付け覚えたい人がいたら僕のチャンネルのところに来てくれるみたいな人になれたらいいなっていうふうに思ってて、海外の人たちで結構そういうのやってる人多いから、カバーダンスとかそういう人になれたいなっていうのが一番最初ですね、
はい、その今までの点がこうつながっていったみたいな感じなんですかね、うんうんうんうん、
そうですね、まさに
シンプルにめちゃくちゃ気になるのが、
うんうんうん、
あの分析力はどうできたんですか。
なんかそもそも、動画のスタイルが変わったところになるかなと思うんですけど、はい、映像でここのポイントがねって言いながらこう喋っていくのが、うんうんうん、あれなんでやったかっていうと、その TWICE にももさんっていう日本人のメンバーの方いらっしゃって、で、まあ、SNS とかで結構情報収集してた時に、なんかそのももちゃんのダンスがそんなにあんまうまくないんじゃないみたいな、ちょっとこうネガティブなコメントが目立つシーズンがあって、そんなことないのみたいな、ダンスやってる人が見たらめっちゃうまいじゃんってなる動きなんだけども、おそらくそういう風なコメントが出てしまうのはダンスやってないからなんだろうなって思って、それをそんなことないんですよっていうのを動画に上げたんですよ、
はい、
それがダンス解説っていう、喋りがもうメイン、自分が踊るんじゃなくてもう喋って伝えるっていうのがメインのコンテンツになって、そこが起点となって今のダンス解説っていうスタイルが生まれたんですよ、
はいはいはい、
で、何でしたっけ質問が
分析力
分析力で、その モモちゃんのダンスのここがすごいっていうポイントをこう見てるのはまず自分の、
はい、
感動するポイント、
はいはいはい、
感動しやすい人間で、はい、なのでまず感動することが大切で、あとはポップやってるっていうのがあって、ダンスめちゃくちゃ見るんですよ、細かい部分、そのアイソレーションだったりとか、その質感、とりわけその重たさ、ゆるさ、あとその空間に対するアプローチの仕方、音の聞き方、あとその僕だったら表情とかっていうの気になっちゃうんで、そこら辺含めて今までこう関わってきたダンスの見方っていうものをそのまま当てはめてみてるっていうところで、あとは周りの人間が結構その見て分析する人が多いんで、そういうのもダンサー同士、ダンサーの人って結構やっぱそういうのあると思うんですけど、僕の周りはとりわけ見て、しかもそれを褒めるっていう人たちがたくさんいて、僕も別にそんな自分大したことないと思ってるんですけど、新たなそれめっちゃいいよねみたいな言ってくれる友達も多いし、僕もそれを言ったりとかする人たちが多いので、それをそのまま動画のスタイルに生かしてるっていうことですね。周りの人の影響、僕の周りの人の影響が割と多いと思います、
結構あれですか、その YouTube 実際に撮って、じゃあこの PV で解説やるってなった時に、下調べというか結構何回か見てから撮ったりするんですか？
あ、確かにそれはありますね。だいたいその1個のパフォーマンスをまずは通して全部見て、純粋に感動するっていうポイントと、で2つ目は気になったところをめっちゃ細かく見ていくっていう作業をして、で何分何秒にこういう動きをしてるっていうところの動きに対してタイトルをつける、羽ばたく翼みたいな感じで、1個その見たものを自分が感じた言葉に変換してメモしていく、でそれを解説するっていうぐらいで、台本は特に動画ないんですけど、何を喋るかっていうそのテーマごとに何分何秒のところを取り上げるっていうメモは最低限してます、下調べはそんな時間かかんなくて多分20分ぐらいで終わりますね。まあでも3分なんで、まあかかってるってこと、まあそのぐらい、
まあ、元々好きなもんだからもう、
そう
そうあれですよね、絶対に
好きじゃないのこれ無理だな、
そう愛がめっちゃ伝わってきます、
そう、いやもう本当楽しくて仕方なくて、自分でもびっくりするぐらい今楽しいのよ、っていう状況だったら、やっぱダンスずっと見てられるから、みんな上手い人たちだから、こんなの楽しいっしょみたいな感じ、
なんか実際動画を撮るってなったら、あれほぼ長回しっていうか、もうカットせずにずっと流します、
もう
撮ってますよね、
そう、
あれってなんかまあ編集っていうか、なんか結構してるんですか、それとも、
ほぼ使ってる、20分撮ってないな、18分撮って16分にする、
はいはいはいはい、
そのぐらい、
大
体、あ、なんかこの部分いらないなっていうのを後々こう消したりするぐらいで、基本的にはほぼつなぎぶっ続ける、でなるべく18分で撮り終えようとか、15分の動画にするために17分ぐらいで喋り終わろうっていう風な目安は自分の中で持ってやってるんで、
なんかある程度何分の動画が伸びやすいとかってあるんですか、
伸びやすいというよりかは視聴者さんが見やすいっていう中では、15分より16分よりは15分まではギリセーフで、15分以内であれば例えば14分13分だったらもっと見やすくなるかなっていう、ところは16分になると15と16の差って結構大きくて、体感としてやっぱそこあるらしくて、結構ヒアリングしてたりも周りの人にどれぐらいだったら見やすいみたいな、一番最初の動画29分喋ってて、長い、20分以上普通に喋ってて、でもそれが普通だと思ってたんで、なんか今考えたら絶対に長い、で16分も多分ちょっと長い、まあ15分以内で15分何秒で終われるように編集したりとかしてます
ね。なるほどね、数字ってやっぱ結構見て、アナリティクスというか、見て結構研究はしてる、
まあそこそこ、あんまりそのとらわれすぎず、結局その数字取れるものだけやってればいいっていうのでもないかなと思ってて、単純に自分がやっぱ興味あるもので、でまあ、そこで数字につながるっていうのは自分の興味と視聴者さんの興味が結構合致してるからっていうのもあったりとかしてて、そこら辺は割とこうあんまり考えずにやってるかなっていうのはもちろんあるかな。ただ、YouTuber として最低限のラインっていうのはやっぱ確保しておかなきゃいけなくて、伸びない動画を上げ続けてるとおすすめに出てこなかったりとか、普通にその何だろう、 エンゲージメントみたいなところに関わっちゃうから、うんうん、なるべくそのマニアックすぎることはしない、
うんうん、
ポッパーの誰々さんを紹介しますって言っても、はい、多分みんなそんな興味ないからそういう扱い方はしないかなっていうところはやっぱりあるかな、
うん、そういうのってもうほぼ独学なんですかね、誰かに教わったりとか。
あ、でも独学かな、やっぱり動画上げてて体感値としてやっぱりあるのと、うん、まあ、結局最終的に数値になるから、
はいはい、
こういう系は多分伸びるんだろうなとか、うん、っていうのはすごくある。であとはそのツイッター見ながらトレンドっていうものに触れるっていうのがあって、あそこでたくさんやっぱ K-POP っていう大きいファンダムの中で情報が飛び交ってくるから、うん、今こういうことが話題になってるとか、時事ネタとかめちゃくちゃやっぱりあるから、
うん
うん、こういうアイドルとこういうアイドルが例えば交際しましたとか、それも一個のコンテンツとかになるわけで、はい、ってことは今その2人がホットな人だから、うん、その人たちのダンスっていうのを解説すると興味っていうものがこう紐づけられるっていうのは、うん、あるかなっていう。そこは
じゃあ、うん、結構ネタ元というかアイデアはツイッターから、うん、
ツイッターとか、まあ、あとはそのカムバックって言って毎回こう新曲リリースします、うん、でステージやりますとかっていう風になると、その界隈の方たちがうわって盛り上がるから、うん、そのタイミングで動画を出すっていうのはやっぱり一個大事かなっていう風な、うん、カムバックシーズン3月からこれから結構カムバックが多くなるから、うん、忙しい時、
うんうん、
なるほど、
うん、
やっぱ新さん結構なんかロジカルに、うん、結構そうっすよね。
ああ、
そうそうそう、
ロジカルではあると思う、
うんうんうん、
そこら辺はやってきます。
強いな、なんかキャラ、そのキャラとロジカルが
嬉しい。まあそうっすね、
見つけましたね
見つけましたね
見つけましたね、
はい、しかも作ってないっすもんね、
うん、
そのまんま
っす
もん。
そう、そのまんま、なんなら朝起きてもうボサボサの状態でも撮ってるもうだからそこはやっぱ会社員とかいろいろ経って作る必要はもうないよね、
うん、
諦めみたいなところに一回落ちてそういう自分になってるから、
はい、
だからあの時期もやっぱ必要だったんだな、
はいはい、
YouTube やる上で、
はい、
もしあれないで YouTube でやれですってやってたら多分なんかこいつってなってたと思
う、
私多分どっかで限界来てると思う。
なんかそこに YouTube に行き着くまでに他にいろいろやってたことあるんですか、うん、そういう、
いや特にないかな。もともとでもそういうのが向いてるとは思ってた、自分の中で喋るとか、うん、
はいはいはい、
うん、あとはその説明する、
うん、
MC やってた時にこれなんかめっちゃいいねって言われたのが、はい、大学4年の時にハウスのチーム、ハウスコマの紹介する時に、はい、ハウスって多分見てる人知らない
ので、うん、
だからハウスって足で踊るので、
はい、
足いろいろ見ててくださいって言って見てもらったりとか、このコマってこういうジャンルなのでこういうところ注目するみたいなのを軽く触れて見てもらった。すごくそれがお母様方から結構見やすかったわみたいなのがあって、でその学祭とかで喋るとやっぱり本当にダンスじゃんって見に来る人が多いから、そういう人たちに向けた言語化みたいなものはその時から意外としてたかなっていうのは今思うとあるか。
逆に会社員の時のなんか経験値が今に生きてるみたいなのってあるんですか。
あ、もうメールその案件だったりとか企業さんからのメールのやり取りとかでやっぱりこう丁寧にメールの文章を作ったりとか、うん、まあ、あとはその接するときに基本的に、まあ、昔はその得意なんだけど人と接するのは、
うん、
ある程度日和らないというか、初めましての企業の方でも全然大丈夫かなみたいな、
うん、
一人で新入社員の頃から結構大手の会社さんと一人でやり取りするとか、
はいはいはい、
それこそ飛び込みで新規のとこ行ってそこ取ったりとかっていうのは、うん、生きてるかなっていう。
もう筋力がその時について
る。そうね、うんうんうん、そこから、
じゃあその分析だったりその YouTube の今みたいなロジックとかはもう根っからの部分って感じ
ですか、ね、うん、根っからの部分だと思う、うん、本当に YouTube のために用意したものではない、
うん
うん、逆に自分の持ってるもので YouTube にどう変換していくとかっていう考え方の方が正しいかもしれないですね、はい、
なんかこう登録者数のこう変遷みたいなの見ていくと、
うんうんうん、
急激に伸びなかったですか。
ああ、急激に伸びた、急激に伸びた。
あの時ってなんか自分の中であったんですか、
うんうん、
転換点というか。
ああ、特にないんだけど、同じことをずっとやってたんだけど、ただ、嵐の大野さんのダンス見て、
うん、
でちょうど YouTube に嵐さんが動画を解禁したっていうタイミングだったから、うんうん、めちゃくちゃ見てみたいなと思って、うん、でそのダンスプラクティス見て、大野さんのダンスがすごかったから、うん、めっちゃうまって思ってこれ解説したいと思って解説したら結構ファンの方が多かったなって、はい、その あんまりそのファンダムの規模感とか全然知らないから、はい、動画上げたらなんかいつの間にかバズってて、
はい、
うん、80万、90万ぐらい再生されてて、そうそうそう、結構マニアックなこと言ってるはずなんだけど、はい、でもそれを見る人が多くて、で、まあ、僕の解説見てもう一回嵐さんのプラクティス動画見てっていうこう行き来する、
うん、
で、なんか嵐さんのプラクティス動画の再生回数めっちゃ伸びてて、
はい、
それ上げたことによってなんかそういう、あ、なんだろう、影響が出てくるんだな、うん、こういうダンス解説って、うん、っていうのでちょっとこう自分のやってたことに自信を持てるようにはなったかなっていうのありますね、
うん、逆に発見だったって感じです
ね、うん、あ、こんなにあの見てもらえるものだなんだな実はみたいなっていうのはちょっとありました。あとは、あ、伝わってんだなっていうのはその時に結構分かったっていう、
一般の人とか、
うん
うん、なるほど。なんかこうダンスにこうと限らず、うんうん、映画とか曲聴いたり、うんうん、アクションとか、
はいはいはいはい、
もうこう徐々にコンテンツが増えていったじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこの軸みたいな、
あ、
はい、きっかけとか、
もともと YouTube って結構自由な媒体だよなっていうふうに思ってて、で、まあ、自分のチャンネルを持つっていうのはすごく安心できるというか、表現の幅、やっぱその舞台っていうのも自分の舞台、自分がやっぱ演出してっていう目の届く範囲で物事をやっぱ完結させたいっていうのがあって、それが YouTube でも全く同じことができて、これがしかもオンラインで、自分の興味のあることをもっとこう自由に発信していいんだろうなっていうところから、そういうものにもちょっとずつこうアプローチをしていったっていう感じで、まあなんかこうチャンネルとともにコミュニティみたいな考え方があって、自分の考えに共感してくれる人たちが集まる場所っていうのが YouTube かなっていうふうに思ってるから、割とそういう意味では安心してコンテンツをこう発信できるというか、逆にこういうの興味あるんですけど皆さんどう思いますかみたいな問いかけの場所になったりとかもするし、面白いなっていうふうに思いますね。そういう使い方をしてます。
ありがとうございます。
はい、
なんかそうだな、新田さんはやっぱダンサーじゃないですか、はい、なんかその視点でそういう、まあ、アイドルとかの動画を見てて、うん、なんかまあ、感じたこととか思ったことを一般視聴者になんか楽しく教えるために意識していることって、
ああなるほど、なんか、
なんかまあダンスに興味がない人とかでも伝わるように意識していることみたいなのがあるのかな。
これは自分が面白いと思ったことを喋る、なるべくかなっていうふうに思ってて、もうそれだけかなっていう、本当に僕すごい面白い話ことがあってっていうのを話すみたいな、最近あった面白い話を一生懸命伝えるっていう、別に話がめちゃめちゃうまいかっていうと自分ではあんまそうは思わないんだけども、なるべく自分がその時感じたものを分かりやすく伝える、だから伝わって、あ、これ伝わってないかなって思ったらちょっと補足したりとかも結構ザラにあるし、なんとかしてこの思いを共有したい、この感動を一緒に味わいたいみたいなものが根っこにあるのかなっていう、だからなんかそれが分かりやすくなるために具体的な、それこそこの前はメッシの話をちょっと出したりとかしたんだけど、どういう例えを出したら分かりやすいのかなとかはすごく考える、
うん、
あとそのダンスの質感を伝える時ってすごく難しいから、もう顔とこの手の雰囲気と、あとは例えばそのちょっとカリッとした瞬間でアーモンドを噛んだ瞬間みたいな言い方をしたりとか、なるべくこう身の回りで体験したことのあるものに置き換える努力みたいなのはちょっとしてるかなっていう、あとはもう難しい言葉は絶対使わない、専門用語はアイソレーションっていうのはあるんですけどこういうやつですみたいな、この部分だけ動かすっていうものなんです、アスライソレーションとか、でこれも上手い人は深いんです、
うん、
僕はこれぐらいしかいかないんですけど、もっと上手い人はこのぐらいいくんです、うん、じゃあ映像を見てみましょう、入るんです、これすごいんですよっていうとすごいんだっていう風になるんです、実際にやってる人間なんです、でやってみて僕これぐらいしかいかないんです でこれぐらいいくんです、だからすごいんですっていう、全部僕基準にして僕よりすごいことをしてる人たちなんですよっていう、
比較対象を作って、うんうんうん、
自分をもう全然普通に素材として使うっていうのはあるかなっていうふうに思います。
上手今めっちゃおわーって
結構まあその YouTube にチャレンジしたいけど、うん、なんかどうしようかなとか思ってる人って結構いると思うんですけど、うん、なんかまあ、うん、あこれやってよかったなとか、うん、YouTube をまあ企画するにあたってもなんかこれまでの経験で、うん、なんかまあ始めたいみたいな人に、うん、なんか
ダンスっていう、うん持ち物があって、
はい、
YouTube っていうところでどうやっていったらいいか、
う、
ね、
うん、
なんか最近ダンス解説する人増えたんですよ、
はい、
うん、それは僕の中ではすごくいいことだなと思ってて、なんかこう、まあ、解説というよりかはそのダンスでこう感動しましたみたいな方が割とこういいのかな、その人の感じ方をそのまま発信するのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ僕はそこでその言語化をしながら自分が解説したいっていうか知りたい人に教えたいっていう状態なんですけど、それが自分が発信したいでも全然いいと思うんですね。ただ、YouTube っていうのはすごくシビアな環境で視聴者の人がいないと成り立たないものだから、そこと自分の興味関心がいかにこうマッチしてるかっていうところは冷静に見ていただいた上で情報を発信するといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ダンスってなるとどうしてもやっぱ踊ることがメインにみんななりがちなので、踊った後にちゃんとそれを言葉にする、どう思ったのかとかどういう気持ちでこういうことをやったのかとかっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに、踊ってるだけだと伝わらないっていうのを念頭に置いて発信するのが大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、
特に相手がこうダンサーじゃないですもんね、
うん、
一般の
方そうなんですよ、ダンサーって少ないんで、うん、日本中にいないんでほぼそれをちゃんと理解するっていうのは、うん、なんか僕も一時期言われたんですよね、あのツイッターのトップのところに、はい、トッピーとか、うん、ナオカン、
うん、
いや知らんみたいな、はい、ダンサーいや知らんみたいなそんなのは読んで理解できる人ってほぼいないから、あそこでダンスのジャンルを書くっていうのは不親切ですよねって言われたことがあって、確かにダンスやってます、振り付けやってます、演出家やってます、本当に丁寧な紹介文みたいなものをあそこで書いてあげないと一般の人には伝わらない、だからそのぐらい人口としては少ない比率として 1% ぐらいみたいな感じがあって、今はそれこそ増えてきてはいるけども、でも言うてそれも若い子たちの一種のなんかそう趣味の一つに入ったぐらいだから、野球、サッカー、なんとかかんとかダンスっていう中にグッて入ったぐらいだから、そういう意味で言うとまだまだ浸透しているものではない、見たことがある人は多いと思うけどその具体的なものまでは知らないっていうのがほとんどだと思うから、もっともっと、うん、歩み寄るというかっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うん、ありがとうございます、
はい。